いただきます。
ただいまエフェソの信徒への手紙1章の7節から10節までをご一緒にお聞きいたしました。最後のところ10節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。こうして時が満ちるに及んで救いの技が完成され、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられます。天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられるのです。聖書を読んでいますと時々本当に不思議だと思う言葉に出会うことがあります。この十節もそんな箇所の一つと言っていいように思います。ここに語られていることは時が満ちるに及んでとそう言われていますから、この地上の時、地上の歴史が一日また一日と進んでいって、そしてその歴史全体が歩み終えられた、すべてが完成される日の日のことがここに語られているようです。時が満ちる、すべての時間が過ぎて神様による救いの技が完成される、そういう時がやがてやってくるのだ。聖書はここでそう言ってるんです。これは感覚的にはなかなか私たちにピンとこないんじゃないでしょうか。神様が今のこの世界を忍耐しながら一日また一日と先へ先へと持ち運んでおられる。でもやがていずれかの日にその働きをすべてなさって、この世界を完成して救いに至らせようとしている、ここにそう言われてるんです。確かにこの世界の中にはさまざまな問題がある、私たちはそのことは知っています。いろいろな矛盾や本当に深い痛みを伴うような問題の中で苦しんでいる人がいるということも知っています。でも私たちは、私たちが生きているこの世界がやがて完成されなきゃいけないのだとは普段あんまり思ってないんじゃないでしょうか。時が満ちるに及んで全てが完成され、そして救いに至らされるのだと、私たちはこの世界の中でいろいろな問題があることを知っていますけれども、しかしどうしても救いが必要だというふうにも実はあまり思ってないんじゃないでしょうか。むしろいろいろな問題を抱えている、矛盾や痛みや悲しみに満ちているように思えるこの世界ですけれども、しかしこの世界が今の姿からどうしても変わらなきゃいけないのだ、すべてが完成されなきゃいけないのだと言われてしまいますと、確かにこの世界にはいろいろ問題があるのかなと思ったりはしますけれども、でもこの世界があまり変わってほしくない、内心でそんなふうに思ってしまうところもあるのではないでしょうか。私たちはどうも本音のところでは今生きているこの暮らし、この生活を愛しているようなところがあるんです。たとえいろんな問題をはらんで、そしてそのために嘆いている人や痛んでいる人がいたとしても、それでもこの世界が一切変わったらいいというふうには思いません。なんとかこの世界が続くといいって、そんなふうに思っていることが多いように思います。ところが今日の聖書、この聖書はですね、そういう私たちの密かな思いを逆なでするようなことを言うんです。この世界はいずれ時が満ちて、そして救いの技が完成されることになる、そういうふうに言うんです。しかしここでまたよくわかんないのは、救いの技っていう言葉だろうと思います。神様の救いの技って一体何のことでしょうか。ここではそれがこんなふうに説明されます。救いというのは頭であるキリストのもとに全てのものが一つにまとめられることだ。 そういうふうに言われるんです。こうして時が満ちるに及んで救いの技が完成される、するとあらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられます。天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられるのですと、二度も繰り返してキリストのもとに一つにまとめられますとここに言われています。でここにはイエス様のもとにすべてのものが一つにまとめられるというふうに言われているんですけれど、実はこの一つにまとめられているという日本語になっている言葉、これは非常に珍しい言葉で、そして、翻訳するのがとても難しい言葉だというふうに言われています。他のどんな言葉に翻訳してみてもこの言葉、もともとの言葉が持っているニュアンスを訳しきることはできない、そんなふうに言われる言葉です。この一つにまとめるっていう言葉はもともとのギリシャ語では、頭とか頭という文字から派生した、そういう文字が書いてあります。そしてこれある場合にはです、全てを足し合わせて一切合切を合計するっていう意味に使われることがあります。あるいは別の場合にはです、さまざまな意見が戦わされてバラバラである議論を整理して一つにまとめていくっていう時に使え、この言葉が使われます。あるいはまた別の場面では、主従雑多な人々を一つの頭のもとに導いて全員を一つに結びつけるっていうふうにも使われたりします。一つにまとめるというのは、足し算をするときにも使われますし、いろんな意見を整理して一つにまとめていく際にも使われますし、あるいは本当にバラバラな他のところでは決して一致しないような人々を一人の頭のもとに導いて一つの群れにするってことにも使われるんです。ですからここであらゆるものが頭であるキリストのもとにまとめられると言われていること、これはそこにまとめられている物事や事柄、あるいはそこに集められている一人一人、そういう人を見たら決して同じじゃなくてみんなが点々バラバラである、まるっきり違っているような多様な人々、あるいはいろいろさまざまな事柄がみんなこのキリストのもとに招かれて、そしてこのキリストを頭とするという点だけで一致をするというのが、実はこの頭であるキリストのもとに一つにまとめられるという言葉が言い表している内容なんです。そしてそれが全てが完成されて救いの技が完成されることだと言われているんです。一人一人が頭であるイエス様に結びつく、その点では一緒なんですけれども、しかしそれでいてそこに招かれている一人一人の人間というのは依然として違っている、その人らしく個性を持っているものとしてそこにいるようにされている。しかもそういうふうに集められるのは人間だけではなくて、この世の権力であったり、この世の歴史の中に起こる出来事であったり、あらゆるものが一つにキリストに結びつけられる。でさらに言うと、実はこの世の中のすべてのものというのでもないんです。天にあるものも地にあるものも一つにまとめられるのだというふうに言われてますから、この世界の中にある事柄や世界の中に生きている人たちだけではなくて、天上の天使たちすらこのキリストのもとに集められて、そして全体が一つの群れとして立て上げられていくというんです。時が満ちるときっとそうなるっていうんです。神様の救いの御業が完成されるときにはそうなる。今日の聖書はそう言ってるんです。これは普段私たちが思っていることと確かに違うと思います。あらゆる時代のあらゆる人々、人間個人個人だけではなくて、その世界に起こるいろいろな事柄、あるいは 人間を支配したり組織したりしている制度や権力、そういうすべてのものがお一人のキリストのもとに招かれて、そして一つ一つが全部キリストと関連づけられて、その居場所や意味を与えられることになる。それがすべてが完成されることであり、また神様の救いがもたらされることなのだと、ここに言われているんです。聖書がここで言っているのは、これは時の果てに起こる出来事です。そしてその時にはイエス様がどんな一人一人とも関わりを持って、その人にあなたはここにいていいのだという場所を与えてくださるし、いろいろな出来事、それはもしかすると私たちにとっては許しがたいと思うことだってあるかもしれませんが、そういう出来事もまたそれはそれなりの意味があったのだということが、イエス様との関わりの中で意味を持たされてくる。いろいろな人間を押さえつけたり支配していたりする力も、好ましくないと思うものも含めて、実はそれもやっぱりそれなりに場所が与えられ、意味があることだったのだというふうに言われていく。それが完成される救いの時だと言われている。その光のことから考えますと、実は私たちが普段願っている今の生活の安定というのが、いかにもろく危うく、また自分中心的なものでしかないかということが見えてくるようになるんじゃないでしょうか。時が満ちると救いの技が完成される、この世界が完成されていくんだ、でもそうならない方がいいと実は私たち思うんじゃないかと、今日最初に申し上げました。今の自分の暮らしというものがあまり激しく変化してほしくない、私たちは内心そう思っています。でもそれはです、私たちが今生きているこの暮らしが理想的な生活だからというのではないんです。私たちの今過ごしている生活にも、それぞれに闇の部分や暗い影の部分があって、それはそれで問題だと思ってるんです。改めるべきは改めなきゃいけないって頭では分かってるつもりなんです。例えば、具体的な例を出して少し分かりやすく申し上げますと、お酒で失敗を繰り返してしまう人が、自分の問題はお酒だということは頭ではよく分かっている。ところがお酒が自分の問題であって、ことによるとこのお酒を飲んでいるということが自分の人生にとって命取りになるかもしれないと頭では分かっていても、でもやっぱりお酒をやめられないというようなところが、そのお酒が問題の人の場合にあるんだろうと思います。たとえ分量は少なくてもいいけど、少しだけでもお酒を飲み続けたいものだという思いも実は心の中に宿っている。でもし本当にそういう問題を抱えている人がです、自分にはそんな弱さがないというふうに治ってしまえば、決してその人はお酒から距離を置くことはできなくなります。せいぜい 2,3 日の間、私はお酒なんか飲まなくてもやってられると言い張って強がってみるけれども、やっぱり、数日経った末にはまたお酒に手を伸ばして、そして、体を壊してしまうということになっていってしまうでしょう。お酒の問題に限らないんです。私たちの人生にはそういう影の部分というのはきっとあるに違いないんです。それはもう実験してもいいと思うくらいです。ここにいらっしゃる方の中で、自分は理想的な人生を生きていますって、そういう人がいらっしゃれば手を挙げてくださいって言ったら、きっと私たちは手を挙げられないだろうと思うんですね。私たちは一人の例外もなく、決して理想的な、とてもいい自分の人生を生きているとは言えないところを歩んでいます。しかしそれでいてです、私たちはそういう自分の人生や自分の生活をすっかり根本から改めるということもできないんです。いろいろな悩みや嘆きを抱えている、痛みの絶えない人生をしっかり手放さないように握りしめて、後生大事にそれと一緒に生きています。どうしてか、 それは実は問題はあるけれど、私たちは今ある自分のあり方を愛しているためです。たとえ問題に矛盾をはらんだ人生であっても、それが自分の人生であり、とても自分にとって近しいものであるために、私たちは自分が大きく変化することを望みません。でも実はそういう私たちの姿を今日の聖書の言葉というのは、誠に強く明るい光で照らし出してるんじゃないでしょうか。私たちの人生はやがて全ての歴史が歩み終えられて完成されるときに、私たちは全てイエス様との関わりのもとに置かれるようになるんだ。そして実は最後にはこのイエス様から、あなたはそのままあなたとして生きてよかったのだと言われるし、またあなたが生きた人生も、それはいろんなことがあったかもしれないけれど、その一つ一つがみんな意味はあったんだ。そこで痛みや悲しみや、うまくいかなかったと思うことも思い出の中にあるかもしれないけれど、しかしそれもまた本当にあなたが今あなたとして生きるためには必要なことだったのだ。そういうふうに最後にはイエス様との関わりの中で、私たちの人生がどんなだったのかが分かる時が来るようになる。でそういうふうなことを聞かされますと、実はその光の下で今の私たち自身の姿を考えてみるとです、今の自分がこのまま続いていったらいい、あまり変わらないでほしいと思っている私たちというのは、どことなく恐れを宿し不安に取りつかれている中で、そういう自分を仕方なく生きている、そんな姿だということに気づかされるんじゃないでしょうか。もしも本当にです、一切のことが完成をされて、そのところで私たちにも一人一人にその人らしい個性が、その人らしい個性があるままで居場所が与えられ、あなたはあなたのままで生きていいのだ、そこにあなたの人生があるし、あなたの役目がある、そしてあなたの生きている意味も、あなたの命の価値もちゃんとそこにあるんだと、そう言われる時が来るのであれば、私たちは自分の人生がうまくなってしまう、うまくいかなくなってしまうのではないかという不安から解放されることになります。そしてそういう完成の時がやがて私たちの行く手にあるのだと知らされて、その光の中で自分自身が照らされる、その時には実は今私たちが抱えている自分の人生の愛着とか人生の執着というのが、いかにおどおどした不安に取りつかれたものであるかということが非常にはっきりと分かるようにされるのではないかと思うんです。教会の礼拝では毎週毎週イエス・キリストが十字架にかかられた、そしてよみがえられたということが繰り返し語られ、そのことが思い起こされています。それはどうしてかというと、あのイエス様が十字架の上に流してくださった血潮と、あの苦しみによって私たちの人生の影や闇の原因になっている罪がすでに取り除かれているということがあるからなんです。今日聞いた7節のところにこんなふうに言われています。私たちはこの御子においてその血によってあがなわれ罪を許されました。これは神の豊かな恵みによるものです。この御子においてというのはイエス様のことです。イエス様が十字架にかかってくださって、そしてその血によって私たちをあがなってくださった。あがなうというのは、身代わりとして、ご自身を差し出してくださったということです。イエス様が十字架にかかって血を流し苦しんで私たちの身代わりとなってくださった。だから実は私たちは闇の部分を抱えている、影の部分を抱えている、いろんな問題があるけれど、それは実は最後には全て清算されたものになっているんだというんです。イエス様が私たちの身代わりとして十字架にかかって血を流してくださった。 だからあなたはそのイエス様が流してくださった血によって実は本当に清らかなものとしてもう一回ここから生きて良くなっている、そういうふうに語りかけられているんです。そしてそういうものとして私たちはキリストに結ばれこの世界の中を生きていくようになるんです。一番最後の時に全てが完成される時、私たちがどうして自分のままでそこで生きられるのか、それは私たちの影の部分や私たちが抱えている問題の部分をイエス様が十字架にかかってくださって、その罪をすっかり清算してくださっているからです。私たちの頭となってくださるイエス様が実は最初に十字架にかかって私たちの影も闇も過ちもすべて清算してくださっている、そしてあなたはそこで生きていいのだと言われるときに、実は私たちは本当に自分自身が意味あるものとしてもう一回ここで生きていいというふうに言われているんです。私たちはその事実に慰められ励まされてここから歩み出すものとされたいと願います。イエス様が私たちの頭として十字架にかかってくださっている、そして私たちの過ちも罪もすべて清算されて、私たちは本当に清らかな、もう一回始めていいのだと言われているものとして、ここから歩んでいくようにされている。そういうふうなイエス様に伴われている生活を感謝して、心ゆくまで本当に清らかにされている、私たち自身の生活を歩みたいと思うんです。もちろん、何が本当に正しいことなのか私たちは全て分かっているわけではないかもしれません。だけれども私たちは本当に清らかなものとして生きていいのだというふうに言われているのであれば、今の私たちに分かる範囲において精一杯正しいと思うことを一生懸命生きる、そこでまた間違いだと気がついたらばそこで正されて歩んだらいいのだろうと思います。そうやってイエス様に伴われたものとして歩んでいく、次の世代の人たちにもそのような生活を手渡すものとされたいのだ願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、時が満ちるに及んで全てのものが完成され、キリストにおいて一つにまとめられるという、普段私たちが考えもしないようなことが聖書の中に語られています。私たちは決して完成されることのない繰り返しのような人生を生きているようなつもりでおりますけれども、しかしあなたはここに生きている一人一人が本当にあなたの愛する一人一人であり、そしてその人らしい意味合いと役割と値打ちと思って生きていくように望んでくださいます。イエス様が私たちのもとまでやってきてくださり、イエス様との関わりの中であなたは生きていいのだとそのように聞かされ、私たちが今日与えられている生活をそれぞれにもう一度生きる、その始まりが備えられていることを感謝いたします。どうかイエス様がいつも共にいてくださり、そして私たちに新しい始まりが備えられ、私たちが本当に清らかなものとして自分が歩むべき道は何であろうかと考えながら新しく歩み出す、そのような幸いなものとして人生を過ごしていくことができますようにお導きください。私たちの闇の部分も過ちも罪もイエス様がすべてご自身の側に引き受けて十字架の上でその苦しみと死を経験してくださり、それによって私たちを清算し新しい命を与えてくださっていることをどうか覚えることが許されますように、この地上の生活の中でたとえさまざまな問題や困難に出会うときにもイエス様が共にいてくださり、きっと私たちを清らかなものとして生かしてくださるのだと信じて、私たちがあるべき姿に生きるように心を込めて歩むものとさせてくださいますように お願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。